ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは市民映画を上映する会会長の脇田香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この会なんですが豊明市にあるんですね。はい、はい、で今度豊明でドキュメンタリー映画4つの空命にありがとうを上映されるということで、はい、来ていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、豊明といっても選挙区は一緒ですからね。
そうですね。
はい、4つの空命にありがとう、実は番組では何度も取り上げてるんですけど、監督も ね来てくださって、はい、あと中戸さんも出演をしてくださったんですが、この映画、ま、もう一度またねどんな映画か後でご紹介していただくんですけど、どうしてこの映画を上映しようと思ったんですか？
そうですね、私最初にこの市民映画を上映する会を立ち上げたきっかけが、うん、生まれるという映画が最初だったんですね。
いいですよね。
はい、うん、でそれで まずは、この命の大切さとか、うん、家族の絆だったり、うん、まあ、そういう今こう見失われているものを、はい、もう一度こういう映画で呼び起こせるんだったらということで、なんかできることはないかということで、で映画を上映したいなと思ったら自然に仲間が集まり、もうこんな私ではとても一人じゃできないことが、やっぱり仲間がこう集まったことで一つのこういう会というね、上映する会という形になって、最初生まれるという映画が、映画の上映会をさせていただきました。
はい、これが初回なんですね。はい、これ何年ぐらい前ですか？
もう今3年になるのかな。うん、はい、
じゃあ生まれるを上映し、はい、で次のこの4つの空命にありがとうが2回目になるんですか、上映？
4回目になります。
すごいですね。生まれる3年の間に
生まれるを2回上映して、
同じ生まれるを、
はい、でずっと一緒、その後の第2作、はい、ずっと一緒、
あれもいいですね、
はい、上映して、で今度新しく、はい、ちょっと違う目線でということで、4つの空命にありがとうという、
はい、でもなんとなく全部通ずるものはある感じの映画ですね。
はい、
じゃあ生まれるシリーズ、合田監督からは出て初めての作品になるってことですね。は
い、そうですね。
うん、はい、この4つの空に出会ったっていうのは、まあ、これ新しいんですよね。2013年の9月にこの映画初めてできてるので、はい、まあ、4年経ってないぐらいなんですけど、いつ頃知ったんですか？
ちょうど生まれるの映画を知った、うん、私が知った時に同時にっていうぐらいで、それが不思議なご縁で、こうあちらからもこちらからもこの4つの空命にありがとうっていう映画があるのよっていう、こう情報をいただき、でこれは何か、私次はこの映画をやらなきゃいけないのかなっていう思いもあって、で、まず映画を見に行かせていただき、
はい、
まあ、次はこれだなという思いがどこかにこう、はい、密かに、はい、溜めてました。
この4つの空命にありがとう、私も、まあ、実は何回も見てて、仲間とね、生徒でも上映をしたんですけど、
はい、
改めてじゃあちょっとストーリーを振り返ってみましょうか。
はい、
はい、4組の家族が出てくるんですよね。
そうですね。
はい、じゃあ1組ずつちょっと簡単に一緒に紹介していきましょうか。はい、はい、まず、はい、作者というかプロデューサーともいえる鈴木中戸さんですよね。はい、中戸さんはお子さんを亡くしてらっしゃる、はい、
そうですね。
はい、このストーリーはどんな風に感じました？
そうですね、やっぱり多いと思うんですよね、こういう家族っていうかね、で父親のこの熱い思いっていうのもさることながら、やっぱり、その映画の中だけではなく、この中戸さんが語られる、こう熱い子娘に対する思い、で まあ、私はその映画の中身よりもその映画の後、
うん、
こう活動されてる姿とかも、はい、あ、やっぱり命を大切にしなきゃいけないっていうことを、うん、やっぱりこうみんなこの世の中に、
うん、
小さな形でもいいから少しずつ広げていこうというこの姿、うん、はい、
そうですね、うん、お子さんが、まあ、白血病で娘さんがね、
はい、
恵子ちゃんが亡くなるんですけど、大手の企業に勤めてらっしゃったんですけど、辞めて、今命をバトンタッチする会っていうね、はい、NPO も立ち上げで、まあ、会社もやってらっしゃって、あちこち講演にもね、行かれているっていう、なんかその突き動かす力って何なんだろうなって思うぐらいすごいバイタリティが、
ね、ありますね。
で、まあ、この映画を上映し、トークショーもしたりっていうことをされているんですけど、はい、その、まあ、鈴木中人さんですよね、
はい、
でそして、看護師さんになる大学生ですよね、はい、彼女も白血
白血病、
発症して小児がんだったんですけど、こちらはいかがですか？
そうですね、やっぱりこう夢、
うん、
大学生が描く夢っていうものが、
うん、
やっぱりこの病気でね、
うん、
こう断念しなきゃいけなくなるのかなっていう、まあ、そこをこの代表で、うん、彼女がこう克服していく姿とかを、
うん
うん、こうやっぱり元気をいただけますね、
うんうん、高橋舞さんですけど、
はい、
舞さん、
はい、今回、ちょうどお呼びして、
あ、来てくださる、
京都から、はい、お呼びして、で、トーク会、その映画の後のトーク会に出演していただくんですね、で生のトーク、もうあれからは、もう今お仕事されてるんですけどね、看護師としてね、
この時は看護学校だったんですよね、はい、映画では
学生、ね、
今はじゃあもう看護師さんになって、
はい、看護師さんになって、
で、
またその姿をね、見せていただけるっていうかね、
うん、ご家族、お父さんもお母さんもお姉ちゃんだったかな、
はいはい、
出てくるんですけど映画にね、
ええ、
すごくいいご家族なんですよね。
そうですね、
うん、なんか会話もすごく多くて、
ええ、
一丸となってなんか病気と戦ったんだなっていう、そんな感じが
ね、やっぱり
ご家族ですよ ね、
ね、家族の支えがないとね、なかなか本当に乗り越えていけないなと思うんですけど、
本当ですね、うん、そして、3組目がですね、
はい、
小出智子さんという、はい、
ね、
はい、まあ、名古屋にある、
はい、
マルコという老舗料理店のおかみさんで、
はい、
その娘さんが、まあ、障害がある、
はい、
で身体にも知的にも、まあ、障害があって、本当にこう、まあ、車椅子で、ね、抱っこで異常でっていう、でも明るいんですよね。
そうなんです、もうすごくお会いしたらね、
うん、
明るいし、
うん、
本当にこう、ね、
うん、
お店もね、
うん、
その一人でこうね、
切り盛りして、ね、
切り盛りして見えるっていうところが、
うん、
どこからそのバイタリティが溢れてくるのかなっていう、また
本当ですよね、はい、で娘さんも成人されてるんですけど、リサちゃ ん、
ね、リサちゃん
一緒にいろんなことをやってらっしゃるんですよ ね、
ね、
うん、車椅子ダンスもやってるし、
そうそう、
歌も、
歌もね、
うん、地球組っていうところでね、これはでも本当見ていてすごくこう、こちらも明るくなれる。
そうですよね、うん、どうして、逆にどうして そんなに明るくいられるのっていう、
うん
う
ん、
ね、またその深いところをトークで、ね、
うん、
聞けたらいいかなって、
はい、当日聞いてくださるんですね、
はい
はいはい、
映画だけではなくね、
うん、
はい、
じゃあリサちゃんも多分一緒に、はい、
そうですね、リサちゃんも
楽しみですね、はい、そして、もう一組、まあ、4組目なんですけど、
はい、
この体重が326グラムで生まれた女の子、小学生なんですけど、ね、いくみちゃん、吉岡いくみちゃんですけど、
はい
はい、こちらはいかがですか？
もう本当信じられない話で、手のひらに乗るかっていう、
ペットボトルより軽いっていう ね、
そんな命が、うん、でもね、
うん、
こうやっぱり愛、 愛っていうか家族の思い、ね、うん、でこう諦めずにこう育っていく、うん、そういう姿、生きる力っていうのにはやっぱり感動、
うん、
もう本当にこう知らない人が多いんじゃないかなって、逆にこういうこと、うん、事実をね、なのでやっぱりあのただ障害っていう形でくくるのではなく、うん、私たちもね、うん、全員がこういうことを実際あの知らなきゃいけないことだなと思って、
うん、じゃあそんな思いでより多くの人に見てほしいなという、はい、
そうですね、特にね、若いあの子供っていうかね、はい、小学生から中学生、
これやっぱりドキュメンタリー映画なので、本当のことっていうのが、まあ、生まれるもそうなんですけど、強いですよね。
そうですよね、作られたものではないっていう事実だっていうことを、
であと思うのは、なんか今ちょっとストーリーを聞いてると、はい、なんとなくこう障害に立ち向かっていく、なんか暗い感じのイメージに思う方もいると思うんですけど、明るいんですよ ね
逆に明るいんです。
もちろん泣けるんですけど、泣かせますんじゃなくて、なんだろう、すごくこう明るい映画だなって。
そうですね、希望とか、あの逆に私たちが普通の子に障害もない私たちが日頃悩んでることが、もう本当にちっぽけなことな、実はちっぽけなことだったんだなって、逆に本当に元気もらえるので、は
い、そうなんですよ、なんかあの桜が前編にね、まあ、チラシにも載っておりますけど、あの最後の締めも桜ですが、ね、とてもいい映画だなというふうに思っておりますね、4つの空命にありがとう、杉本監督があの手掛けた力作で、映画作るの本当大変みたいですよね。
ですね、私作ったことないからわからないけど、多分ね、いろんなこうやっぱり映像だけには現れてこない裏の部分だったりね、
だからダメになっちゃったシーンもいっぱいありっていうことですもんね、でこれが6月25日に、あの上映するんですけど、これ会場が大学なんですよね、これは
名古屋短期大学なんですが、この市民映画を上映する会に、のメンバーに、名古屋短期大学の教授、が携わってまして、一緒に、で学生たちもあの先生の教室の学生さんたちも一緒になって、
寺田京子先生ですね、
寺田京子先生です、
ということで、名古屋短期大学だから、あの中京競馬場の近くにある、
名鉄の中京競馬場前ですね、
そうですね、にある大学の7号館、まあ、大学広いですから、名古屋短期大学7号館721の教室であるということです。じゃあ、寺田先生のご縁で、大学でメンバーにも大学生がいるということで、大学での上映となりました。料金はおいくらなんですか？
大人が800円で、学生が500円、で小学生以下が無料になってます。
じゃあお子さんも OK ということですね、で映画だけではなく、ミニトーク会、先ほどの、あの高橋舞さんや小出智子さん親子が来てくれる、
そして監督と、
監督と、これはじゃあちょっとリラックスして、
そうですね、あのお茶とお菓子をつまみながら、
いいですね、
硬い雰囲気ではなく、ざくばらんに、本音が語れるトークっていうかね、皆さん、もちろん出演者の方からの、声を聞かせていただく、あるいは、私あのお客さんっていうかね、見に来ていただいた方からの何かこう発信、あの質問だったりすることも、質問もできる場所もあるので、時間の関係でどうなるか分かりませんが、
でも一応は見に来た方も参加できるというスタンスなんですね。6月25日日曜日午後1時30分から、4時ごろ終了予定ということですね、車椅子でも大丈夫、
はい あのエレベーターがありますので、はいはい、車椅子も対応できるようになっております。
はい、ぜひぜひお越しください、はい。まあ、過去にあのじゃあ生まれる2回とずっと一緒やってるの、はい、3回上映したということですが、はい、今までどんな手応えというかどんな感じでした？
あ、そうですね、まあこんなこういうなんていうか一つの行事を、うん、自分が代表でやるってことは初めてだったので、うん、まさか自分ができるとは思いませんでしたし、でもこう一人一人スタッフの方、うん、スタッフっていうかねメンバーの方に協力していただいて、うん、あ一つのこういう大きい行事ができるんだなっていうのを実感したことと、うん、あのまあ、映画を上映するだけではなく私この映画を小学校で上映していただきたくって、うんうん、あの豊明市内の小中学校に、はい、あの回らせていただきました、まあ、あの手応えはあの難しいところだったんですけれど、うん、やはりねでも、まあ、そういう活動することによって、うんまあ、映画を、うん、あの人に見せること、うん、こう映画界をやるっていうことの、うん、こう意味深さだったり、うん、やっぱりあの3回の映画は映画を見ていただくだけだったんですけど、うんまあ、今回こういうミニトーク会も、はい、あの入れて、うんまあ、より深くこの映画を、うん、こうない映画の内容をこう味わうっていうのかね、うんうん、
本当ですね、はい、最初にじゃあこの会を立ち上げたっていうのは生まれるを上映したいなってみんなに見てもらいたいなっていうところがきっかけで、はいで人を集めて
ただそれだけだったんです。
あ、ね、でもあの意外に私もあの本当にここ数年で知ったんですけど、どうしても映画っていうと映画館でやる大きい映画で、あの話題になった映画をイメージするんですけど、こういういい映画っていっぱいあるんですよね。
そうですよね。だから次何、うん、あの生まれるの後何上映するって、うん、みんなでねこう決めようってした時に、うん、本当にたくさんあって、これもいいんじゃないあれもいいんじゃないって、うん、まず決まらなかったことは事実ですね、
はい、え候補はじゃあいくつかあってい
くつもありました。
この決め手はやっぱり脇田さんですかね、
はい、最終的に
会長の権限で
会長の権限で、やっぱりあの生まれると同時に、うん、こう 3箇所から私にこういう、うん、あの4つの空命がの命にありがとうという映画があるよというので、うん、なんかつながるものがピッピッピッとあったので、うん、もう本当にこれ第6巻ですかね、降りてくるものがあって、あこれ私多分使命でこの映画を上映する回でやるだろうなと、
うんはい、じゃあ逆に言うとこれを今回上映するので、はい、次の候補作っていうのはあるんですか？
いやまだ、まあ、何しろたくさんあるの で、もうやっぱりこういう会をやってると、うん、あのいろいろ案内が来るんですね、はい、こういう映画もあるよって。
あなるほど、ね
うんまあ、東北の方の、ね震災の、はい、あちらの方のドキュメンタリー映画だったり、うん、もう聞くと選べられないんで。
なるほど、でもこの3年ぐらいの間でもう4本目っていうことは、はいペースとしては1年に1回ではなく
生まれるの時は、ね、あの勢いで行きましたね。
リピーター割引とかちょっと出てきますもん ね、 ね
そうですね、
で1回でも同じ作品を2回やるってことは、はい、やっぱり好評で、はい、もう一回やってほしかった行けなかったから見たかったっていう声があったんですね。
そうですね、はい、
うーんそうなんだね。四つの空ぜひ皆さんよかったらお越しいただきたいと思いますが、脇田さんは、はい、ですからもともと違うお仕事をされてるんですよね。
あはい、
うん、どんなお仕事をされてるんですか？
今あのもともとは、うん、あの絵を教えてたん で、でそれが最近ちょっとパステルアートっていうものに出会って、はい、もう今パステルアート一本に絞って教室で教えてます、
うんはい、ということはあの特に障害のある方にっていうことではなく、はいうん、もう本当にこれで今回、ま、生まれるにも出てきますけどタラちゃんが、
はいはい、
あのそれで知ってという感じですか？
そうですね特に、ま、でもあのなんだろうなあまりそういう障害とか特別なふうに思わないんだけど、うん、多分自然に何かつながっ ってるんで、うん、どこかしら、うん、なんかありますね、そういうあの障害者のやってるパン屋さんがすごく好きで、うん、パンを買いに行ったりとか、なんか特別な思いはないんですけど、何か自然に動かされるものがなんか不思議なんですけど ね、
絵って結構、いや私のうちの子の仲間っていうかもうですけど、やってる子すごく多くて、
はい、多いです ね、
ね、うん、独特のこう感性というか色使いというか、
は
い、
あります
ね、ありますもんね。パステルアートって結構ポストカードになったり、
はい、
うちのこの産経エリアでもやってらっしゃる方あるんですけど、はい、温かいですよ ね、
ヒーリングアートって言われてますね、まあ心理学上でよく使われるんですけど、
これは使う色によって心が読めるとかあるんですか、
いやいやそんな専門的なものではないんですけど、やっぱりパステルという色自体がすごく、うん、あの優しくて綺麗なものなので、うん、その色であの心が癒され、うん、であのなんていうかな、浄化していく、
はい、
うん、
ふんわりした感じですもん ね、
そうですね、
やっぱりパステルアート、うん、これってだからチョークじゃないけどちょっと特別な、なんだろう、はい、クレヨンじゃないけど、うん、
のそのチョークのような形をしたものを、うんうん、まあ、パステルは削って、直接描くんではなく、削って粉にしたものを、私は左手の指を使って描いてもらってます、
はあ、うん、一般的に左手、
いえ違うんですよ、なごみアート、もともとはなごみアート、パステルなごみアートっていうものを私は学んだんですけど、教会があって、
いろいろ流派じゃないんですけど、 あ、はい、あるんですか、
はい、先日ちょっとテレビでもね、出たみたいなんですけど、うん、NHK でもテキストブックで流れてたみたいです、
なごみアートっていうんですね、はい、うん、で左手の指につけて、
あの普通にあの右手でも左手でもいいんですよ、なごみアートは、ただ私が教えていただいたヒーリングアートで教えていただいた先生が、はい、左手を使うっていうことで、なぜ左手かっていうと、こう右脳を刺激する、で、あこれはいいと思って私流にというか、まあ、何人かそういうあの左手で描く教室をやってる方は見えるんですけど、パステルアートをあえて左手で描くという、
なんかよくあの左利きの子は右脳が冴えてるって言うじゃないですか、はい、そうです、はい、そういうことですよ ね、
そうですね、どうしても今情報とか知識が、あの左脳だけで、あのバランスが取れてない、なので、ちょっと右脳をこう使うことによってバランスを取るイメージで、まあ、あの大人、まあ、子供は感性豊かなのでいいんですけど、大人なんかもう凝り固まってて、もうかなりバランスが自分もそうでしたけどバランス悪いので、左を使うことによってバランスが取れて心が解きほぐれていく、
だからひらめきですとか、はいはい、そんな部分ですよね。
そうですね、
なんかそのあれですね、パステルアートとこう映画上映も結びつけられそうな感じですね。
そうですか。
ね、うん、
まあそのひらめきがこれだったかもしれませんね。うん、この4つの空の地なりが。
なるほど ね、右脳に刺激があったことで、はい、これに結びついたということですかね。はい、でもあの寺田先生の、まあ、名古屋短期大学の生徒さんなんかも見ていても、はい、前私もご一緒した時に思ったんですけど、まあ、20歳とか19歳とかだけど、はい、すごく皆さんこうしっかりしてるというか、
本当にね、逆に学びます、学ばせていただきますね。
だから逆になんだろう、なかなかそういうこう障害とか病気とか縁がないよっていう子たちもこういう映画を通じたり、
はい、
お手伝いすることで、あのうちの子も前連れてったんですけど、あの、ね、小出梨沙ちゃんもそうですけど、障害のある子が見に来たりして、接する機会っていうのがうんと増えますもんね。
増えますね。ごく普通にそういう、ね、アットホームに触れ合える場所が、ね、もっともっとたくさんあったらいいなって。
そうですね、変になんかこう構えずというか、自然に一緒にっていうのは 大事ですよね。
そうですね。どこでも一緒にがいいですね。
はい、そうですね。本当に一緒にっていうのが大事ですね。はい。で、このチケットを、はい、まあ、前売りも当日も同じ料金なので、はい、まあ、当日でもいいとは思うんですが、はい、もしいっぱいだったら入れないですもんね。
そうですね、うん、一応80席、
はい、
準備はしてありますが、
はい、もしじゃあ、はい、事前に買いたいという方はどうすればいいですか。
あの私のところに電話で問い合わせいただくか、うん、はい、もしくはこの一番下にあるあのメールアドレスの方に、はい、
じゃあ電話お伝えしちゃっても大丈夫ですか。
はいはい、結構です。
はい、脇田さんの電話が0903444-7510ですね。
はい、
0903444-7510となっておりますので、はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
で、豊明の市内のお店ではいくつかお取り扱いもしているということですね。はいはい、どちらですか。もしお名前分かる方いらっしゃるかもしれませんが、はい、
お店の名前ですか。はいはい、麦の花、はい、電話番号も伝えした。
大丈夫です。じゃあ麦の 花、
麦の花、
はい、
とオールドカフェ、
はい、オールドカフェ、はい、
ブラウンビーンズ、
ブラウンビーンズ、
カシノキコーヒー店、
カシノキコーヒー店、
はいはい、以上4店で取り扱っております。
はい、じゃあ麦の花、オールドカフェ、ブラウンビーンズ、カシノキコーヒー店、すべて豊明市内のお店ですね。
はい、そうですね。
じゃあ豊明に詳しい方、はい、ぜひ探していただいて、まあ、お問い合わせは、脇田さんの携帯で大丈夫です。はい、0903444-7510ということですね。
はい、
はい、6月25日日曜日で午後、1時会場で1時30分スタート。映画とトークショーなので、まあ、4時終了予定ですが、まあ、英語で映画だけ見ていただいてもってことも OK ですね。
はい、
OK です。はい、はい、大人は800円で、学生は500円、小学生以下は無料となっております。車椅子でも大丈夫ということですから、エレベーターありますから、ぜひお越しいただきたいと思います。場所が大岡学園大学名古屋短期大学、7号館、721の教室ですね。これ公共交通機関だと名鉄ですね。
はい、中京競馬場で降りていただいて、はいはい、あの道路を ちょっと徒歩10分ぐらいなんですけれど、案内が立っておりますので、
はいはい、案内の方がいらっしゃる、はいはい、中京競馬場で降りていただいて徒歩10分ということですので、
はい、
そこから先はじゃあ案内の方に聞いていただいてお越しいただきたいと思います。はいはい、ぜひね、あの4組の家族の命の物語です。命に向き合って、ね、はい、まあ本当にでもみんな辛いことはあっただろうけど、今みんな幸せね、幸せな家族の物語ですので、ぜひお越しください。出演者の小出智子さんとリサちゃん、高橋舞さん、高橋さんは確か京都ですよね。
はい、京都、
京都から来てください。
はい、京都から、はいはい、わざわざ来ていただきます。
そうです。はい、そして杉本監督とのミニトークショーもあり、はい、お茶を飲みながらということですので、
はいはい、お茶とお菓子が、
はい、リラックスをして、
ささやかですが、
ぜひ、皆さんも参加してください。じゃあ、ラジオを聞いている方に呼びかけをお願いいたします。
はい、はい、6月25日、4つの空、命にありがとうという映画をぜひ皆さん、一人ではなく両手に誰かを誘ってぜひ明るい映画ですので、見に来てください。よろしくお願いします。
はい、ぜひお友達、はいね、ご近所の方、はい、ご家族、お誘い合わせの上、はい、来ていただきたいと思います。6月25日お待ちしておりますので、私も行きたいと思いますので、
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。今日のゲストは、市民映画を上映する会豊明にあります、こちらの会長、脇田香織さんでした。ありがとうございました。